た劇中劇。あれさ、稽古の時に、まあ、前回の片恋スパイラルから、あの頭ってできたんですよ。頭、カツラはね、ずっとゆいちゃんが担当していたものなんですが、ゆいちゃんはほら、ちょっと性別がね、カツラ変わると変わるので、違うって。で、片恋の時に、私も、あれも劇中劇だよね、確か。劇中劇用で、カツラ用品に、用品っていうか、されてしまって、の、本当に、なんだろうね、ネットかぶれないんですよ。スーパー早着替えだから。履けました。すぐもう着替えないと、すぐ出番が来ちゃうの。で、奇跡の人、ね、で、ももかちゃんがヘレン・ケラーで、私がサリバン先生だったから、劇中劇って言ったらさ、サリバン先生、ほとんどサリバン先生のセリフしかないわけじゃん。だから、すぐ出番が来ちゃうから、もうてんやわんや。もうなんか稽古の段階で、カツラがうまく被らなくて、で、髪の毛の量が多いから入んないのか、一応なんかカツラの裏にもちゃんと、フォームっていうの?櫛をつけてはいるんだけれども、まず、何?前後ろが分かんなくて。で、よく見ると、前髪があるのね。なんかちょっと短くて。で、後ろはあの髪型、くるるんってなってて。で、だけどさ、稽古の時って、もちろん、まあ、通し衣装付きで通し稽古するんだけど、当たり前だけど稽古場って明るいじゃん。電気がついてるから。でも本番って、袖行くと、まあ、ブルー、あー、ついてないか。ほとんど真っ暗状態なのね。まあ、薄暗くは、明るいついてはいるんだけれども、まあ、暗いからさ、え、どっちどっちみたいな。で、こっちが前って分かりやすく、一応ホームには印がついてんの。縫い目が違うとかね。でもそこまで見る余裕はなくて、それほどスーパー早着替えだから。で、スカートのね、制服の下脱いで、履き替えて、カツラかぶって、ポシェットつけて、みたいな。もうなんか、あれが唯一大変だったなっていう感じかな。でも劇中劇は結構、すごい笑いはいっぱい。稽古中はね、特に。しかもね、あそこももかちゃんがさ、ヘレン・ケラーでやってるけど、なんかももかちゃんがいない時があったんですよ。その、稽古の通しの時に間に合わなかったっていう。で、その時、通しってことはさ、代役が立てられなくて、そのシーンって。ほとんど出てるし、出てるからか。そうそうそう。だから、もう、私、いない日からすぐ思いついて、これはエアーでやるしかないんだろう。で、もちろん他のシーンもエアーでやってるんだけど、劇中劇ってそのヘレンとのその組合っていうわけじゃないけど、なんかなんていうの、うん、アクションが多いからすごいね。なんかお肉あんじゃん、ミートミートのミート、お肉を自分で落として拾ってっていう、すごい一人芝居をずっとやってて、でも周り後ろ、その最初見た時みんな爆笑してて、でも私は笑っちゃいけないんで、笑ったらセリフが言えないと思って、もう我慢してるんだけど、みんなすごいなんかさ、全然我慢してくんなくて笑ってるから、すごい釣られて笑っちゃったっていうね、ちょっと大変な稽古をしていたな。うん、でもすごいももかちゃん、実際にヘレンがいなくてもなんか面白い、面白いっていう風に言われてた。でも一人芝居あれは結構辛いですね。劇中劇、あとはやっぱ今回ミュージカルに挑戦しているって言ってるくらいなので、そうそうそう、あれはめっちゃオープニングはもう四季をねイメージしてみんなやってたんだけど、もちろんそのルドミックバイブル以外のそのミュージカルとロストセブンティーンの2つはあのココちゃん役のねミヤちゃんが振り付けてくれてて、いつもすごい素敵な振り付けをしてくださるんです彼女は。 で、なんせ私ダンスできない人間なんで、なんか泣きそう、めいめい泣きそうな感じはしておりましたが、なんとか、まあ、細かいミスはね残念ながらしてしまったんですけれども、まあできて、怪我なくできたのが良かったかなっていうふうに思ってます。ミュージカルなんて、ミュージカルの経験はないので、ほらダンスができない、経験も何もダンスできないからできないんですよ。でもすごく面白いなんかできたかなっていうふうに、しかも可愛い、可愛い、なんかジャラララランがすごい好きで、歌も好きだし、で歌もあの歌唱指導で、部長が、のばかちゃんが、違うな、りょうこちゃんか、まあ、同一人物なんだけど、りょうこちゃんがすごい熱血指導をね、してくれね、みんなで、頑張って練習をしました。あとは、そうだな、いっぱいあるからな、私、その劇中劇もすごい好きだし、あと、意外と、なんか最後のシーンのアメリカンドッグのくだりもすごい好き。アメリカンドッグ屋さん、岩崎先生がアメリカンドッグ屋さんやってるのっていう、アメリカンドッグ屋さんっていうセリフがあるんだけど、それをなんかアメリカンって言うと、なんか知らないけどアメリカン屋って言っちゃう時があって、アメリカン屋ドッグ屋さんやってるのって言っちゃった時があって、そういう変な噛み癖をつけてしまったりとかね。あとやってるので、なんか何アメリカンドッグを持って踊っちゃうっていうね、作詞作曲をしながら踊っちゃうっていうシーンがあったけど、それもなんかちょっとやりすぎって言われちゃうた時もあったし、だけどなんかそういう風に入っていくんだけど、みのりちゃんとお話しする時ってなんか、まあ先輩じゃん、みのりちゃんは1年生だから、ジュリが2年生で先輩だから、なんか後輩になんか教えてあげるっていう、すごい、なんていうんだろう、いつものジュリちゃんとはちょっと違う、メロンパンだけ食べてるようなジュリちゃんじゃなくて、ちゃんと教えてあげる優しい人っていうのがすごい出てるシーンでもあったから、そこがすごい好きかな。シーンではないけど、やっぱりマクマはね恐ろしいですね。あのちくり箱、今回ちくり箱私用意したんだけど、なんか本当に面白い人しかいないから現場だから、私最高ね1日8個とか9個くらい作りました。でなんか最初の方は稽古場が全てが決定じゃなかった、なんていうの、一定のところじゃなかったから、一回一回持って帰っていったんだけど、持って帰って一日の反省をするじゃない、一日の流れの反省で稽古の反省もして気をつけようって思った時に、その思い出していくの、思い出していくとその情景が浮かぶから、あ、そういえばこの時あの人ああいうことやってたなとか、あの人変な発言していたなとか、それも思い出して面白いから作るっていうのが私の日課になってましたね。趣味悪いかも。でもそれがもうなんかほんと楽しくて、寝る前に絶対最低3個は作るっていう、なんか目標、変な目標みたいなのも立てるくらいすごいやってましたね。それすらも作られてしまいましたが、下手になんか発言するもんじゃないなって。だからなんかずっとなんか作られたりダメ出しをされるってなんかいじられる側が結構長かったので、私はなんかみんなみたいになんか後ろで座って、あ、いじられてんなって思ってたい人だった人なので、すごい今回はねちゃんとそれをね思う存分味わうことができたのでよかったかなと思います。ルドジョ自体は来月5月またフェアリーフロスの再演もあるんですが、ルドジョそれには私は出ないんだけど、まあでも大好きな OGT がいるので見に行きたいなっていう風に思ってますので、もし 見に行ったよって、何ロストセブンティー見たよっていう人いたら、またねあのフェアリーフロスの方もほんとめちゃくちゃ面白い、もうなんか見る限りもオタクっぽいじゃん、ギターとかいうね顔文字がついてるくらいだから、まあ知ってる人は知ってると思うけど、でも全然内容はもしかしたら違うかもしれないし、キャストも違う人もいるし、どんなものか私自身ものすごく楽しみにしております。ってことですね、そろそろお別れの時間が近づいてきました。しばらく出演はいたしませんので、また何かあったらイベントなどまたもろもろ告知をしたいと思います。番組では皆様からのお便りを募集しております。私への質問や番組への感想、日常の素朴な疑問、各コーナーで取り上げてほしいことなど、いろいろと送ってくださると嬉しいです。お便りはピグリネットのメールフォームから、メールは happy@pigri.net です。 happy@pfri.net です。詳しくは番組ホームページか高山のブログ、ツイッターをご確認いただければと思います。高山舞うっていう字に、奈良の名に美しいで検索してみてください。最近めっちゃいますね、高山まなみフルネームで検索かけてきてくださる人が、なんかすごい勢いであのアメブロのワードに入ってます。はい、嬉しいです。では、次回更新日4月13日です。それではまた一緒にハピネス見つけましょうね。まなみのハッピーキャッスルはインターネットラジオ局ピクリネットよりお送りいたしました。